私たち主よ、この者の口も聞く者の耳を清めてください。私たち主の言葉をいただこうとしています。アメン。今日から新しいシリーズを始めます。エステル記で大体8回にわたって話そうと思ってます。それぞれ変わりに。で、私としては、最近、この R.T. Kendall 先生、アメリカ人の先生なんですけれども、長いことロンドンでも活躍されてまして、いくつかエステル記のメッセージを聞きまして、まあ、直接引用はほとんどしませんけれども、ある程度彼の影響を受けてさ、示唆を受けて、ありがたく思いました、そのことを。じゃあ、どういうことかと。これはね、聖書の非常に特殊な、ところなんですけれども、で、旧約聖書の、後半にあたって、もう、なんか活動の中心、イスラエルではありません。イスラエルの地ではなくて、ペルシャなんですね。ですから、これは今現代の国々をそのまま出してますけれども、結局、イランがあって、イラクがありますね。これ、古代に対して、イランはペルシャ、イラクはバビロンなんです、結局。あるいは、イラクも同じ地域、メソポタミアとも言いますね。つまり、二つの大きな川の間の都市という意味の名前ですね。で、イスラエルはその、西にあたって、結構小さな国なんですよ。で、それをちょっと拡大して別の地図を使って、ここにはね、スサがあるエルサレム。エルサレムももちろんイスラエルの首都なんですけれども、スサはそうですね、本当にペルシャの中で、けどバビロンに近い、そういうところですね。で、今度、古代の地図を見出すとこうなんですよ。で、それをちょっともう頭に入れていただきたいものですね。だから、メディア王国がありますね。で、その傍らにエラムが小さい王国、その中にスサがあります。そして、バビロニア王国、新バビロニア王国、そしてニオバビロニアンっていう王国もあって、エジプトがあって、リディア、今で言うトルコなんですね。で、実はエステル記が始まる頃には、この4つは全て1つの、帝国になってますね。つまり、メディアペルシャが、メディアペルシャまず一つになって、メディアペルシャが、バビロンもエジプトもリディアもすべて征服して、自分の領域にしました。ですから、ここに出てくるクセルクセス王は、こういう広い、帝国の王になりますね。で、これすべて、歴史的背景はよく、記録されていますので、そういう象形文字を読める人たちはそういうふうにまとめていますね。で、まず実は背景の映像として使っているのは今のスサの跡なんですよ。今イランの西南部にありまして、今観光客行くことができるらしいんですね。だからスサの跡、どうもこうなってるらしいんですね。今は、その近くには町がありますけれども、スサそのものはもう町じゃなくなってますね。で、でも、スサも古い。もう、エステルの時も古い町だったんですよ。だから、メディ人、あるいはエラム人とか、自分の首都にして、そしてその大きな帝国になった頃には、クセルクセスは、特に冬をそこで過ごすことにしていました。なんか第二の首都にしていたらしいんですね。はい。エステル記のもうこの今日読んだ箇所の始まるところは、およそ紀元前の483年とされています。それなぜかというと、もうクセルクセス王の歴史をよく、特にギリシャ人はたくさん書きました。それも訳があります。じゃあ、まず、第一の人物、この人ですね。王様ですね。 ペルシャ語ではどうも、言いにくいんです。キシャヤシャとか、そういう言い方があったらしいんですね。で、ヘブル語、もちろん、旧約聖書、ヘブライ語なんですから、アハスウェロスと、ヘブル文字で、そういうふうに写しています。もうそれぞれ、その言語によって、その文字がね、表し方が違います。でも、さっき言ったように、ギリシャ人が主に記録しているのは、このクセルクセス。ね、X が2つ入っているような、それでも言いにくい名前なんですね。で、彼は何が有名なのか、今時点ではね、35歳くらいです。僕35歳にしてます。近く。anybody? はい。close ね。もうちょっとしたらね、スティーブさんね。はい。あ、ケイトさん、何歳？ケイトさん。34? あ、じゃあ、近い。ね、はい。この王様に35歳だったらしいですよ。はい。うん。で、そう、書かなかったね。何が有名なのかと、ギリシャを征服しようとしたんですね。もう、そんな大きな帝国があったけれども、ギリシャまで取り入れようとしたら、失敗しました。結局、できなかった。で、それをもちろん、ギリシャ人がたくさん、歴史として書き記してますので、ワイト・キセルクセスのことをよく知られています。いいか。そして、このイスラエルはどうなっているかと、この時点では国になってないんですね。まあ、独立していない。で、しかも、大部分の人口は、海外に連れて行かれてしまって、それを保守時代と言うんです。ですから、いくつか の段階ですね。バビロンやペルシャに連れて行かれて、北部イスラエルはさ先に、滅ぼされて、そう、紀元前、まあ、722年でしょうか、そのあたり。で、アッシリアやバビロンに連れて行かれますね。で、南部ユダは605年から、次々といくつかの時に連れて行かれまして、このことがあって、結局ユダヤ人の海外で暮らしている、そのことが始まります。それは、まあ、今に至るまでですけれども、海外のユダヤ人は、まあ、かなり大きな意味を持つようになりました。で、エステル記はその中ですね。エルサレムの滅亡586年。だから、もう、破壊されてましたね。ですから、定住しますね。だから、エステル記を読み進めると、まあ、スーサーとかその周辺に多くのユダヤ人が暮らしていることがわかります。それが話の、もう、中心点です。で、実は、その後もね、割と、海外のユダヤ人がね、活動の中心でした。つまり、キリストの時、イエス・キリストの時も、新約聖書を読んでいると、パウロが行った先々にユダヤ人に会いますね。アテネでもローマでも、トルコでも、どんどん国にはユダヤ人の街道があるとか。で、実はその後も、今ユダヤ人が中心的に使っているような、ミッシナとかタルムツとかそういう文章がありますけれども、それ主に海外のユダヤ人が作成しています。イスラエルに住んでいるものよりは、シリアやエジプトやそういうところに暮らしているユダヤ人の学者が中心になるんです。例えば、これはエステルより以前ですけど、ダニエルですね。預言者ダニエルなんですけど、ペルシャ県で、世界地位についてユダヤ人の一例ですね。それはエステルの前の世紀、6世紀なんですけれども、老年になったダニエルをライオンの姉に入れてみた、その、王様ですね。ダリオスですか？ダニエルです。これは、実はダリオスの子はクセルクセスなんですよ。ね。だからもう繋がってます。つまり、エステルが暮らしたそういうスサの町も、ダニエル、預言者ダニエルもそれを見たはずです。いつか、ベルリンにはね、有名な博物館があって、そのイシュタールの門っていうのは、 スサではなくてニネベ、そうね、大きな人ね、ニネベの門であったものを、それが映されて展示されていますので、行ってみたら、ダニエルがね、これを見たはずだと思って、すごく感動しました。で、クサクセスの後継ぎはね、アルタクサクセスという、さらに言いにくい名前なんですけど、で、彼の治世にはネヘミヤが活躍して、だからネヘミヤはお酒を飲ませて、で、エルスレムの城壁を築き直していいのかと許可をいただいたのは、このアルタクサクセスなんです。結構つながってますね。これ、補修中とか補修後の旧約聖書の部分なんです。はい。で、イスラエルはですね、実は帰還することができた。まあ、ネヘミヤもそうだったんですけれども、大体2つの波ですね、シェシバザーという人が、5万人ほどに人を引き入れて、エルサレムに戻って、その神殿だけはね、一部建て直しました。で、第二の波というのは、エズラ、そしてその次はネヘミヤ。それは、5世紀の半ばですね。何回か、エルスに戻って、ネヘミヤの場合は、城壁を築くことができました。だからそういう、補修からの期間、これは、キサルケスの前の人、クロスが、許しまして、で、さらに、アタクセルセスも、許しまして、いや、自分の県に帰って、もともといつも礼拝している神の神殿を立てていいですよと、許可が出ました。で、その間に来るのはエステル記なんですよ。ですから、第1回目の期間には、に参加してしなかったユダヤ人 の, コミュニティなんですね。だから、もう、自分の国ですね、約束国に帰ることができたのに帰れなかったなと、どうしてかと、神様は彼を見捨てるでしょうか。それを見捨てるかどうかはエステル記の物語なんですね。まあ、おそらく私たちもずっと海外に暮らしておりますけれども、自分の国から見ればここは海外なんですよ。で、ここもまあ楽に暮らせるし、別に帰らなくていいという人もいますね。まあ、あるいは以前ロンドンの日本人教会を担当しておりまして、まあ一時的だけロンドンに来る人もいれば、ずっと定住する人、日本に帰らない人もいましたね。それは、当然、友人の輪ができて、家族できてる、いろいろあることでしょう。とにかく、かなり、もう大した、ユダヤ人、住民がいたことがわかります。エステル記の特徴、大きな特徴が一つあります。ちょっと考えてください。聖書を読んでるのね。聖書のテーマは何が大きなテーマですか？それはね、神様なんです。エステル記にはね、神の名前がありません。どこもありません。礼拝や祈りのことははっきり書かれていません。それはちょっと不思議。エステル読むたんびには、ね、いいんですか、これ聖書にあるのにって、いいんですかと。ちょっとね、気持ち悪く思う場合もあります。ね、だけど、それで神はいないんですか、神は働いていない、動いてくださないんでしょうか。まあ、それは違いますね、本当ね。読んでいくとね、どこ見ても神の働き、神の動きが分かるんですね。これを読めます。ああ、OK。はい。だから本当に、特に危機があって、解決もあって、いろんな、まあ、いわば偶然、不思議な偶然があって、もう思いがけない展開になる。これは神様が動いていらっしゃらなければ考えられないような出来事です。そうすると私たちの場合は、ちょっと考えさせられます。私の人生はね、神のお名前はね、 出てこない場面が多いかと思いますね。職場に行ってるし、買い物に行ってるし、誰も神の話をしていない。それは神がいないのじゃありません。ね、神がおられないのじゃありません。何でも見てくださってますね。そういう神はということが言わなくても、そこにおられます。そこで動いて働いておられます。しかも私たちはあえて主の名前を表すことができます、ね。私たちは主のことをつながってますから、職場でも買い物でも家事でも運転中でも、ここに神がおられますと自分に言い聞かせることができます。あるいは人にも伝えることで、ここは神がしてくださったことだと。私たちだと言いたいと思うなら言えますね。周りに神が何をなさってるかなと。クセクセスの宴会。大きなパーティーをしましたね。まず半年間ですね。自分の持ち物の遺産を展示して、みんな見てもらったようですけども、そして最後には一週間のパーティーですね。もう、どんな音楽奏でたでしょうか、聞きたかったんですけれども、で、いっぱいもう、そのデコはですね、7日間贅沢の頂点ですね。スーサの白いにもの、もう高いものから低いものに至るもの、すべての人。7日間、王宮の庭で、そうですね、宴会を催したです、ね。金の杯や酒が振る舞うが、その杯一つと種類が違ってた。王室の葡萄酒は王にふさわしく豊かにあった。皆さん参加したかったでしょうか。まあ、大したことだったと思いますね。で、さらに詳しくですね、私、今日は礼さんに読んでいただきました。私、全部読み上げませんので、聖書があれば開いておいた方がいいと思います。でも、どんな食べ物とか、どんな飾り物とか、貴重な宝石を使って、真珠貝を使って。で、何のためにやるかと、その話は、それはクセクセスはこのような人だと分かるためですね。その人格はちょっと見えてきますね。まあ、主立ち人たちはね、こういう宴会することはあるんじゃないかと思いますけれども、とにかく、プライドが中心ですね、この人は。ね、まあ、大した王様ですし、分かることは分かりますけれども、みんなに見せびらかしたいんですね。ね、もう、傲慢に溢れてますね。人々の妬みを注ぐためでしょうか。おい、私、こんなもんですよ。すごいでしょう。皆さんどうだいって。そういう印象を授けたいみたいですね。まあ、ヨーロッパの王たちはね、全く同じようなものをしてましたから、別に変わったことではないんですけれども、でも、クセクセスのその誇り、その傲慢ですね。この話の中に動いてます。彼だけではありません。で、聖書が言うにはね、その傲慢っていうのはね、プライドはね、あらゆる罪の根元にあります。はい。だから、私はと思っているときには、何でも、悪い行動が流れてしまいますね。私たち人々にどんな印象を与えようとしてるんでしょうか。みんなそれぞれ賜物があって、それぞれ立場があって、人を羨ましく思ってほしいのかなと。それぞれの毎日の態度をちょっと吟味されたらどうかと思います。次の人物は王妃のワシティ。ね、女王になってますね。ワシティか、もしかしてワシティかもしれない。 はい。感情はですね、この聖書の部分を読んでるフェミニスト派の人たちは、バシティのことは大賛成なんです。ね。よし、よし。ね。人の言いつけ、旦那の言いつけは、無視できたとか、自分のアイデンティティを強調できた人で、素晴らしいと言ってくるらしいんですね。でも、考えてみればね、なんですかね。そうね。まず、彼女も宴会を開いてましたね。だから、そんなにクセクセスと違う人ではないし、クセクセスの立場に自分の立場がかかってますね。で、多分一週間も、この宮殿の中、クセクセスの宴会は外だったんですね。アルフレスコですか、庭で、で、ワシティたちは夫人たちと中で宴会、もう彼も騒いでたんじゃないかと想像します。ね、で、もしかして、もうずっとね、その夫人宴会の、頭として立ってたワシティはね、ちょっと頭に、登ったでしょうか。それに酔ってしまったかもしれません。私、すごいでしょと。思ったかもしれません。とにかく、命令されたときには、行かない。と判断しましたね。その命令を拒み、来ようとしなかった。本当に行くことはできたのに、そんなに難しいことではないのに、と思いますね。大体の、そういう偉い夫人の方々、しかも、顔に自信があるような綺麗な人は、人の前に出るのは、別に嫌がることではないと思います。だから、その冠あくぶって出てくることはできたと思います。だから、どうも自分のことでいっぱいになってしまって、まあ、くせくせ像は、どうでもいい。その、旦那への尊敬を、忘れてしまったようです。で、クセクセスも自分の妻を知らなかったことが分かる。これはね、どうやって結婚されたかは、もしかして自分の判断ではなかったけれども、でも、バシティさんは綺麗な人だと書いてあるんで、でも、知らない。意外と知らない。教会された時に驚きました。感情そう言うはずはなかった。もう驚いて怒ってしまった。怒ったのはわかるけどね。で、そういう返事が来るとは思わなかった。だからお互いの心知らないんですね、二人は。これは愛情の結婚ではなさそうです。だから彼はね、その妻を自分のものと思ってるらしい。もう、いろんな宝物を展示してきました。じゃあ、もう一つ宝物を展示しましょうと。来なさいと言うんですけれども、感情者は所有物じゃないと。そんな思いしたかなと思います。だから、後でもしかして未練があったではないかと。というのはね、二章一節にはこうですね、これの出来事のち、クセクセス王は憤りが収まると、ワシティのことを、感情にしたことを、感情について決めたことを思い出した。それで、もしかして、失敗したなと思って、残念がってるかもしれません。これ読むとね、そういえばワシティどうなったのって、そうか、そう言ってしまったのか、と、もしかして後悔してるかもしれません。でも続きはありますね。だから、夫婦関係もそうですけれども、私たちは、自分の結婚相手は本当に知ってるのかと、ね。その行動で、驚いたことがありますかない人はいないでしょうね。親子の場合もそうですし、場合によって、職場関係がそうかもしれません。ね。この人知ったつもりだけど、今日の様子は違う。今日の反応は、予想しなかったな。 びっくりしたことがありますか？詳しく話したくていいですけど、道がない人に見過ごすことがある、ね。英語で take for granted という表現があるんですけど、この人はまあ当たり前のものと当然のものと思ってしまって、あまり深く考えてないという、そういう危険性はないだろうか。もう親も子も、夫も妻も、上司も部下も、ね、それぞれ人です。それぞれ人間です。人格あって性格があります。毎日の生活はね、もう気が取られてしまって、この人を意識しなくなるという、そういうことがありますね。もう一つ人物、メムカン。この一章にしか登場しませんけれども、王様にアドバイスを与える、そういう顧問の一人ですね。で、みんな代表して、結論を出しますですね。で、それは、ですね、王様一人だけではなく、作成像のすべての州の全首都と、全住民にも悪いことをしました。と、ね、判断しますね。わしちは、悪かった。で、そして次にアドバイスをしますね。もうワシティは王の前に出てはならないという勅令を書いたらどうですか。その国中にそれぞれの言語をそれぞれの文字に書いて、書き送って、みんなは、女はみんな自分の夫を敬うことになるでしょう。で、まあ、メムカンもキセルクセスも聞いた人々は全て男性であるということもあって、みんな、よし、いいよ、と思ったらしいですね。そういう直例は、奥に、後で、いくつか出てきますね、ステルキンナフには。これはですね、まあ、いわば男性優越主義ですかな。そんなもんでしょうか。男性優越主義と辞書で調べました。ねえ、あるいは、そうですね、日本語ではね、男尊女卑っていう表現がありますね。は。聖書はね、何ですかね。もちろん聖書は DV ですね。ドメスティックバイオレンスは、もちろんよく見てないし、夫婦間のそういう圧迫も聖書は全然提唱していません。男尊女卑とは教えていません。だから聖書は女性の存在はっきり肯定的に見てまして、認めています。間違いありません。ただ男性に対しては指導権を認めています。同時に責任を問います。せめて夫婦関係では。で、パウロの書簡にも出てくるし、罪を負ったというのもありなさい。同時に夫や妻を愛しなさい。ね、相互関係なんでしょう。で、本当は相互尊敬でもある。健全な尊敬、相互尊敬は素晴らしいもので、本当に夫婦関係で目指したい。親子関係もある程度目指したいものです。でも、こういう健全な尊敬は、なんか直例を出したからってできるもんじゃありません。命じることはできません。クセクセス知らなかった。結局、エステル書の中心的な教えはですね、神の摂理なんですよ。この宴会も、王の夫婦喧嘩も、最終的な結果はね、エステルを宮殿の中に取り入れる結果だったんです。これがメインポイントで、これができたことは、全体の目的だったんです。これもその後の危険の時には、重要な立場だった。これなければならなかったんです。エステル記その神の摂理を、ね、プロビデンスですね、を特に重んじている。だから神の名前を出さないだけですけど、神の働きははっきり表れます。それは摂理ということができます。クセルクセスはね、まだ出会ってない、どっか町の中に住んでる、もう貧しい女の子が 自分の行動のメインポイントだと知らなかった。もう、セクセスの宴会を今も覚えられていることは、セクセスのせいではないんですね。エステルのせいです。仮に思いつかなかったことでしょう。私たち、いくら偉い立場にあっても、それぞれ計画を立てます。もちろん国の計画だってあります。でもその上のもっと大きな計画は存在します。私たちの神を見ておられます。考えておられます。自分の周りを見たらいいと思います。なんで普通？まあ、コロナ禍なんだから 何も普通じゃなくなってますけど。でもお店は店だし、家は家だし、何も特別じゃなく見えますね。でも、神は動いておられます。必ず動いておられます。私の皆さんの人生の中に必ず動いておられます。祈ってよく見れば、神はもしかして表してくださる。次はこれですとか、今のこのためですよと教えてくださるではないでしょうか。少なくても、各地自分、私、あなた、自分の務め、自分の義務は教えてくださる。それは私たちには十分です。足りています。自分の部分をすれば、あとは神が見てくださっています。働いてくださっています。感謝する。黙祷しましょう。主よ、私の人生における主のご計画を見せてください。次の一歩でいいですから、主が示す一歩を踏ませてください。あとは主にいられます。アメン。